田弁護士の間違えないでロームトラブル最初の一手。ロームトラブル対応を間違えてほしくない、そんな思いから弁護士の岸田明彦が経営者の立場に立ち、間違えやすいロームトラブルに適切な最初の一手、さらにその先の2手3手をお伝えします。
皆さんこんにちは、弁護士の岸田明彦です。
ナビゲーターの栃尾恵美です。
はい、よろしくお願いします、はい、今日も
よろしくお願いします。
もう最近ね、
最近
このポッドキャスト自分のやつを聞くときに、うん、大体2倍速とかで聞くんですよ。
早い。
そうするとね、はい、たまに1倍速に戻すとこんにちはって聞こえるんですよ。
まあ声は変わんないですよね、うん、音程は
ゆっくりに聞こえる、すんごく
めっちゃ聞こえます。
そうだから最近ね、2倍速に合わせて自分の声を、
めっちゃ早いですよ今。
そう、うん、いやそうしないと、うん、1倍速で聞いたらちょっと間延びするかなって思っていて。
聞かなきゃいいじゃないですか。
聞かなきゃいいじゃないじゃないですかじゃなくて、その聞いてくださる方のねテンポ感に合わせたいんですよ。
聞いてくださる方も早い方が良ければ 1.5 倍とか2倍にします、うん、
あ、すれば良いから普通に話せばいいの、
うん、いつも一定がいいと思います。
わかりました。それはねそういうものですね。
私アナウンサーの方とかってめっちゃゆっくりじゃないですか、
はい、ゆっくりですね。
だから我々が喋ってるのも結構早いんじゃないですか。
あ、そうですか。
そう、聞く人にとっては多分、
うん、じゃあある程度ねゆっくりめで喋りつつもということですが、あの都庁さんがね、
はい、
なんかこうタメ口で話すみたいなのあったじゃないですか。
はい、
ね、今でもやってるんですか。
今も時々岸田さんにタメ口聞いてますね。
そうでね、
うん、
この間なんかテレビで見たのがタレントのヨシさん、俳優のヨシさんっていう16歳の子、
ヨシさん、
ヨシ、
ヨシっていう名字、
うん、
はい、
なんかこう俳優をやったり、
男の人ですか？
そうそう、男性、うん、でブランドのモデルさんやったりする、
うん、
すごいため息な、あ、ため息だった、ため口なんだって
はい、
あの須田まさきさんとかね、
はいはいはいはい、
そういう俳優さんにも、
うんうん、
関係ないじゃん、関係ないじゃんとは言ってないかもしれないですけど、
はいはいはい、は
い、いやそのみんなフェアだみたいな、
うんうんうん、
ため口で言ってんですよ、
うんうん、はいはい、
いやそれ聞いて、あ、とちおさんってそういう感覚なんだと思って、
え何ですか、
わかんないですけど、まあ、とにかく
感覚、はい、
うん、全部フラットに、ね、見たいと、上下関係めんどくさい、
そうですね、うん、で私は特にこう年上になることが多いので、
はい、
友達が年下が多いので、はい、タメ口を使ってほしいと思います。
うん
うん、え、でも嫌だっていう人も結構います最近は、
うん、そう、でもちょっとね16歳で、
うん、
タメ口
みんなに聞くのはすごいと思う
ね、え、
はい、
いやそのね方を全然私もテレビで30秒か1分ぐらいしか見てないから
はい、はい、
その実際のその方の人となりは知らないですけど、うんうん、あ、でもタメ口だからダメとかじゃないなっていう、
うん、うん、まあね、あ、ね、コツがあるんですよ最近。
あ、そう、
ちょっと言っていいですか。
あ、いいいいいい、
なんか語尾はタメ口なんだけど、はい、尊敬語を使う。
語尾はタメ口だけど中身は尊敬語ってことですか。
例えば話すの尊敬語っておっしゃるじゃないですか、はい、だからおっしゃってたよねとか言うってことです。
あ、そういう話
だから関西弁だと言ってはるとか、こう なんかちょっと尊敬語あるじゃないですか、そういうののちょっと参考にしてって感じ。そうするとちょっと学がないとは思われない
は
けどフランクなんだねって思われるっていうテクニックを最近覚えました。
そがなこと言っとったかんっていう感じですか。
分かんない、
今鳥取弁を出してみましたけど
そうなんだ、ね、尊敬も入ってないですよね別に、うん、
今のはね入ってなかったかもしれないですけど
鳥取弁、
はい、いやいや、そういうことでね、あ、
そうですね、
ね、タメ語だからダメだってことではないっていうことをちょっと最近再認識した。
ダメだと思ってたってことですか。
いやね、この間の解雇理由の中で栃尾さんのタメ口が解雇理由に入ってたと思いますけど、うん、忘れた
忘れた、
時間にルーツ
忘れた
タメ語使う、
何ですかそれ。
言ったじゃないですかこのラジオの中で、退職勧奨の時になんか私ディスられてるって言ってたんですよ。
そうですか、
もうすぐ忘れちゃってでね、今日のテーマですよ、
はい、
の録音ですよ、社内での
録音。はい、
ちょっと前にほらあったじゃないですか、なんかテープ取ってないだろうな
っていう
のがね、あったじゃないですか、なんかね面談の記録のテープを取ってるか取ってないかとかね、
はいはいはい、
あるんですよ社内で、ね、はいはい、録音してるってやつ、うん、でこの社内の録音っていうのはしていいのかどうかっていう問題です。
社内会議とかですか。
会議とか、うん、例えば上司から注意指導されるときに録音置いとくとか、
うんうん、
あとミーティングの時置いとくとか、
うんうん、
もう普通に業務しながら机の上にポンと置いて、うん、もうずっと回してるとか、
うん、
どう思いますか。
いいんじゃないですか。
いい嫌じゃないですか。周りの人からしてみたら取られてるってなると、
まあ、嫌だったら注意したらいいんじゃないですか。
でも俺はやめないと。
やめない。
俺は常に録音を取っておくと、
うん、
我が身に何かあったら困るから、
うんうん、
でいつパワハラが起きるかわからないから俺はずっと回しとくんだと、
うんうん、
言って回してたらどう思います。
嫌ですけど、そういう権利はあるような気がしますけど。
仕事中に録音を取る権利が、
まあ、っていうか、でもパワハラとか、まあ、セクハラとか、うん、なんか録音取っといた方がいいよとか言いません？
まあそういう場面だったら分かりますよ。
でもいつ何時来るか分かんないじゃないですか。
でもずっと回し続ける、
だから嫌だしやめてほしいけど、うん、やめさせられるかどうか、やめさせられるんですかね、強制的に。
あんまりそういう感じ。ここが結局また権利義務の話ですよ、
はいはい、
労働契約の、
うんうん、
従業員の方には何義務があったかというと、
はい、分かんない
前回誠実労働義務があるって言ったじゃないですか。
誠実労働義務は覚えてますよ。え？
そう、誠実労働義務っていうのあるんですよ、
はい、
うん、だから真面目にこう仕事に集中してもらいたいと、
うん、で録音別に全然仕事の妨げなんないですよね。
でも録音を、まあ、取るとね、はい、周りの人が例えばフランクに話ができないとか、
う
ん、職場の中だから個人情報だったりお客様情報だったりも入ってしまうんですよ、はい、録音に、
うんうん、はい。
で権利義務との関係でいくと、
はい、
会社には施設管理権っていうものがあるんです。
何管理権？
施設管理権。
施設、はい、
うちのこの会社の、まあ、例えば借りてるこの会社のオフィスとか、
はい、
まあ、持ちビルだったら、まあ、ビルでもいいでしょ
う、うん、
この会社の管理権というのは誰が持ってるかっていうと会社が持ってるので、
はい、
その会社の中で何をしていい何をしちゃいけないって決める権限は基本的に会社にあるんです、
はい、
そう、
うん、
だから妨げにならないから自由にやれるではなくて、会社がこういうことをやってはいけませんとか、うん、業務命令としてそういうのはやらないでくださいと、まあ、施設管理権だったり業務命令権だったりするんですけども、はいはい、そういう権限に基づいて例えば社内で録音しないでくださいっていうことはできるんです。でこれは就業規則とかにルールで書いてあったりとか契約書にルールで書いてなくても、
うん、
もう雇用契約を結んでいるそのそれ自体から業務命令権だったり施設管理権でやめてくださいっていうことは言える。
へえ、う
ん、
はい、
だからなんか勝手に録音を取ってる人がいたらやめなさいって言えるんですよ。
なるほど、うん、それは誰が上司なら言えるんですか、うん、
社長だったり、
社長だったり
その担当のその上司の方だったりその業務を命令する権限のある立場の人がね
はい、
言うことができるんです。
へえ、
なので取るなっていうことは言えるんですよ会社は。
なるほど、
でもそれでも取る人もいるんです、
うん、
でそれ取った時にその取り方が、うん、目的とか手段とかそういうものを含めて仮にルールに反してたとしてもね、
はい、
会社が取るなと言ったと、でもやっぱりこのタイミングでこの内容については取らなきゃいけなかったんですという場合もあるわけですよ、
はい、
だからそういう場合に厳しく処分するのはやめた方がいいですよね、
うんうん、
だからルールとしては基本的に取っちゃダメよっていうルールはあっていいと思います。
うん、うん、
でその上で一個一個の事案で例えばそれでも何々さんが録音してましたとなった時に、
はい、
あなんで録音してたんだっていうそこの動機と、
うんうん、
まあ、目的とあと対応ですね、うんうん、どういう方法で録音してたのか、
うん、
まあ、そういうのを見て、いやなだねとこういう録音はしちゃいけないって言ってるのになんでしたのか、各国たちがこういう理由ですと、でもそれはね別に随時録音する必要もないし、
はいはい、
録音することで周りの人の自由な発言ができなかったり会社の個人情報だったり顧客情報が漏れたりするから、うんうん、やめよって言ったよねと、
はい、
だからもうそれでやめてくださいと、また次やったらそれは就業規則に違反するとか命令に違反するから処分の対象になるから気をつけてんと、
うんうん、
これぐらいのことは、ね、まあ、言うべき。
でも今って隠れて録音できますよね、うん、その例えば就業規則に書いてなくて、
うん、
隠れて録音してた理由なく、
うんうん、
そういう場合は処罰されるんですか。
あ、それもできるんです。就業規則に録音禁止ですって書かなくても、
書かなくても、
もう施設管理権と業務命令権というその元々の権利があるので、
はい、
もうそれに基づいて命令を出して、
うんうん、
その命令に従わなければ業務命令違反という形で処分はできます。
だからでも命令される前にこっそり録音してたら、でもそれはもう防ぎようがないって
こと。まあ、命令される前にね、
はいはい、
うん、だからどこかのタイミングでもうそういうのをしないでくださいって言ってからですよね、うん、そういうの処分できるのはね、
はいはいはい、
うん、でそれ仮にですよ、取らないでねとか取っちゃダメだよっ って言った後に違反して録音取ってたその証拠も裁判所ではね使えるんです。
取ってたってことで、
うん、いや、はいはい、だから録音自体が例えば会社が業務命令とか施設管理権で取っちゃいけないよというわけですよ、
はい、
でもその命令に違反してこっそり取る人がいるわけです、
はい、
ある意味ルール違反じゃないですか、はい、こっそり取ってるから、うん、でもその証拠を使って例えばその人がパワハラで訴えたとしますね。
あ、確かに、
はい、その時にその証拠がバンって出てくるわけですよ、録音が、
はいはい、
そしたら会社としてはいやいやと、うん、何月何日以降はもう録音取っちゃいけないというルールを出したと、
うんうんうん、
でそれより後に取ってるからこれはルール違反の録音だと、
はい、
だからこんなのを証拠で使えるってことになったら、うん、ルールも減ったぐらいもないじゃないかと、
はい、
だからこれは証拠として使えないんだって会社は言いたいんです。
言いたい、うん、確かに。でも使えるってことです。
使えちゃう。
まあまあそれは確かにわかる、
うん、
はいはい、
あの時と場合によっては使えないケースもあるんですけど、基本的には
別でしょってことですよね。
そう、うん、そう、だからルールを守ってるか守ってないかとその録音の証拠価値を認めるか認めないか別問題なんで。
なるほど。
なので、
うん、
録音禁止だって言ったからといって、
うん、
パワハラしちゃいけないっていうことです。録音取られてるかもしれない。
確かに
そういう問題じゃないんだけど、だからそういうふうに、
はい、
でも会社の中でやっぱり誰かが秘密で録音してるっていうのは周りの従業員からしたらやっぱりいい気持ちはしないんで、
うん、なるほど、うん、はい、
だからそういう誰々さんが録音してるかもしれないっていう不安な状況で仕事するよりはうちの会社はそういう録音とかは禁止しますと。
それって結構多いんですか？
多いというのは？
え、そんな人いるんですか？
録音してる人？
そう、
いますよ、録音してる人
結構、
まあ、証拠出てきますよバンバン。
それはなんかやっぱ会社を訴えるために撮ってる。
あのね、会社を訴えるためと自分の身を守るためと、
はい、
そう両方あります。
へえ。
そう、何かあった時にこの情報があれば自分の身を守れるっていうケースもやっぱり
予防的に、
予防的に、
はい、
うん、それは自分が被害を受けてる場合もあれば、うん、会社の不正を録音しといて、まあ、何か自分のに不都合なことがあった時に、
うん、ね、ああちょっと脅すみたいな。
そう、
あ、
まあ、脅すというかね、そういうものがあるんですっていうことによって、
はいはいはい、
でまあいうふうに形でまあ何か気づいた時に録音される方もいます。
うーん、
あとは単にこう仕事が覚えられないから録音してる人とかね。
あ、はいはい、それは望ましいっていうか、
でもそれもきちんと許可取ればいいわけですよ、そうすると。
そうです ね、はい、
研修の研修で後で使いたいとか、
はいはい、
うん
うん、
だからそれは別に言って取ればいいんで内緒にする必要ないんで、
はい、
そういう形で結構録音取られてます。
へえ。でもそんな常にね、予防のためにずっと取る人がいるなんて。
いや、仕事終わりの飲み会とかあるじゃないですか、ね、例えば5人とか10人とか行ってね、はい、うん、でまあ大体そういう時って上司とか社長の悪口大会みたいになるわけですよ。
そうですよね。
そういうのをね、録音誰か取ってね、
やだ、
社長室、社長室のある日シャブートの宛先なしで USB がこうバンって入ってて、ある飲み会でその社長の悪口誰だみたいな言ってるのをね、社長に聞かせてって言った人を大体特定されるじゃないですか、 声とかで。そうで、誰が録音したんだってなるんですけど、10人ぐらいいたら分かんないわけですよ。
なんかそういう恨みがあるとか落とし入れたいみたいな、
そうそうそう、はいはいはい、っていうのはありうるから、
はいはいはい、
だからね、人の悪口はね言わない。
あ、そういうこと。
そう、言わない。
今本当簡単にスマホで録音できちゃうから。
そう、録音できちゃうから
全然怪しまれないですよね、録音ボタン押しても。
そう、
うん、
だその録音がいつどういう形で使われるか分かんないわけですよ。
はい。
そう。でも嫌じゃないですか、社長も急に朝来たら謎の USB があって恐る恐る聞いてみたら自分の悪口しか言われてない。
なんかね、自分のこと慕ってると思ってたのにあの部長がみたいな。
そう、
だって
会社を混乱させたり、
まあ、
そういうちょっとこう嫌な上司をこう貶めたりとかね、まあ、いろんなことがあるので、
うんうんうん、
まあ、気をつけねばいけないということでね、
はいはい、でも業務外じゃないですか、飲み会だったら。
だからそれは録音を業務外ですることまで禁止はもちろんできないんで、
はい、
あくまで業務中にという話なんで。
そうですよね、
うん、でもそういうところで録音するのはある意味そうしたら自由になるんで、
はい、
気をつけないといけないですねっていう、
うん、そういう話ですね、はいはい、うん、
なので録音については禁止はできると、
うんうん、
業務内で社内的にね、
はい、
もう禁止はできるけれども、その違反者に対しての処分はその動機とか目的とかいろんなものを含めて処分するかどうかも含めて検討すると、
はいはい、
ね、パワハラでどうしてもやむにやまれずあの録音するしかなかったというケースもあるんで、
うんうんうん、
そこは 臨機応変対応するということと、はいはい、そういった証拠は仮に禁止されている中で取られたものとやっても裁判で使える可能性があるんで、うんうん、
そこ要注意ですよね。
まあ、要注意というかね、まあ、そういうねそういう発言しないことが大事ですけどもね。
確かにそれが一番です。はい、
はい、ということで、
はい、
こんな感じで今日終わりたいと思いますが、
う
ん、
はい、どうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございます。
今回も番組をお聞きいただきありがとうございました。ロームトラブルでお困りの方はロームネットで検索していただき、柿椿経営法律事務所のホームページよりお問い合わせください。